皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは。今回は先生お聞きしたいのは、はい、韓国の、文在寅政権、法務大臣、任命というんですか、指名も先生は予測されたというか、多くの方はテレビで見てたんだけど、はい、多分無理だろうと、ということだったんですけど、先生は当てられたんですけども
。僕はずっと、迷いもなく任命するだろうというふうに思ったんですね。文在寅大統領にとっては選択肢ないんですよ、はい、この人をもしもね、任命しなかったら今まで彼と二人三脚で、前政権の断罪というか、その石兵清算といってね、長年積もった弊害をきれいさっぱりにするという作業、でその作業を具体的に言うと、前政権の高官100人以上を、逮捕して起訴してるんですね、その作業を一番先頭に立って指揮したのが張国さんです。
張国さんです。だけどその奥さんがね、逮捕でいいんですか？起訴されたっていうような状況の中で、最もそういうことに対してものすごくなんていうかな、クリーンであるというようなね、イメージだったのに、全く違うことというのはすごい決断力、
この人のね、最大の問題は、今まで彼はSNS を熱心にやって、10年近くね、毎日4本平均してね、それできます、日曜日、土曜日も全部、祭日も含めてね、そこまでこう積極的に言ってみれば、悪く言えば目立ちたがり屋だったんですよね、授業には専念せず、そういうことに
奥さんのことですか、彼自身が、彼も教授とか大学
の先生、しかし彼、つまり彼がね、そういうことをしながら何を書いたかというと、彼が少しのこう、間違いとかね、不正があったら、もう容赦なく攻撃したわけですよ、そんな疑惑があったら、なんでその長官にね、立候補するとか、指名するとか、そこまでやっておいて、この人を長官に任命しようとして、それで韓国の場合は長官になるには身体検査がいるんですよね、身体検査を始めたところ、なんとこの人は一番汚い、もう人生そのものが偽りだったっていうことが明らかになって、
それ明らかに本当にそうなんですか、明らかになったというのは本当にそういう、
もう今事実が次から次へと、
玉ねぎ男という
の、玉ねぎは剥けば剥く、玉ねぎは剥くと中が綺麗じゃないですか、この玉ねぎはね、剥いたら腐ってる、まだ腐ったから、まだ抜いたらまだ腐ってる、まだ腐ってる、
そこまでですか、
多分この玉ねぎは捨てるんでしょうね、それはともかくとして、そういう男の偽善者そのものだったということが明るみに出た。それで、そうするとね、それ彼を、それが分かって、文在寅が大統領になって、長官人事を任命するときに、この長官人事というのはこの人が犯罪者なのか犯罪者じゃないのかという基準ではないですよ、閣僚になるので、この人はどれだけ素晴らしいかという、実はその資質を検証することなんですね、そこで文大統領は例えば不動産投機とか税金逃れとか、論文評説盗用ね、それから娘の偽装転入とか、それから兵役逃れ、この5つに触れる人は長官に任命しませんというふうに言ったはずなんですよ、文大統領公約で、しかしこの張国さんは全てに引っかかる、真っ黒、それでそれは今もうどこかに行ってしまってね、この人は犯罪、疑惑があるけれども、いまだに犯罪者だというその確認ができてないから任命するんだと言い出したんですよ、
そうですね、
文さんが、しかし犯罪者ではないから長官になるということは、これは言語道断ですよね、 だから今 そのようにこの人を任命したのはなぜなのかということなんだけれども、うん、この人は左派政権、文政権を代表するシンボル的な存在だったんですよ、うん、もうクリーンなイメージで、うん、それで正義の味方で、うん、公平公正、うん、法の原則、うん、それをずっと書いたり、うん、口で言ったりとかした人間が、うん、実は一番汚い人間だったというのが分かって、
文在寅政権そのもんですね、なんかね、
そのものだと、うん、その通りです、うんうん、そのものだとして、うん、断罪される可能性があるから、うん、彼を保護するしかない。それとね、うん、もう一つの理由はこの人を任命しなかったら、うん、もはや今は張国さんがいい人か悪い人か、犯罪者か犯罪者じゃないかっていうことよりは、ここで張国さんを任命できなくってしくじったらね、左派はここでもう保守派に攻撃されて、戦争でいうともう防衛線がプツッと切れてしまうことになるので、何としても守りたいんですね。そこで任命を強行した。それはここね、当時私テレビとかで任命した場合のメリットと、うん、任命しなかった場合のメリットという、うん、メリットとデメリットね、うん、それについて、説明をしたんだけれども、うん、任命しなかったらどうなったかというと、うん、この人は民間人になってですね、うん、今はもう大臣になってるから、いまだにちょっと捜査難しくなって、もっと難しくなってるんだけど、うん、民間人になると検察はもう自由に彼の周辺を調査できてね、それで自由に召喚して、それで次から次へとね、じゃがいもの何かその、うん、ズルみたいに、
日本の、 その、まあ、朝鮮半島問題の、うん、まあ、解説者評論家ね、うんうん、まあ、たくさんおられると思うんです、テレビでおられる方もね、うん、その中で、はい、うん、当てられた人、それをね、そこまで明確に、はい、その、なんていうかな、韓国の本質、あるいは民族的、すべてのことを包括的に見て、明確に、うん、この任命をね、うん、その当てられたというのは、うん、李先生のほかにおられますか？
いやいや、
それ、いや、そこはやっぱり大事なところで。
状況は随時変わるのでね、私、モーニングショーね、そういう、うん、朝のモーニングショーに、うん、ピョン・ジンニルさんと一緒に行ってましたけれども、うんうん、その任命する前の日か、その当日だったかな、うん、当日です、うん、で僕はもう任命する方向、うん、いろんな状況が変化はしてて、うん、奥さんが起訴されたりとかしてても、うんうんうん、任命をする。
ピョンさんは世論調査によるとっていうことを言われたと思うんですけどね、任命しないだろうと、
明確には多分言わなかったような気がする。まあそれは、まあ、占いとか当てるとかそういう問題じゃなくて、まあ、今回の問題の本質とかどこにあるのか、
うん、だから僕はその解説される方の大事なところはそこやと思うんですけどね、うんうん、その当たらない、まあ、これも当たることは大事ですけど、それよりその背景にどうなって、
うん、そうです
ね、どういう説明ということをね、う
ん、論理的に説明できるのが大事なんですね。
実相見あれは先生多分、うん、その、ね、はい、まあ、多くの人はね、韓国の考え方を読むことできなかったと思うんですよ。それアメリカの意向のことを考えたら、なはずないという、大多数やったと思うんですけども、
僕はチーソーミアに関しては、うん、できないし、やるべきじゃないというふうには言ってたんですけどね。
ウェイクアップかな、なんか見てるときに、辛坊さんの前で、ね、言われたっていうのは。うん、
ただ、うん、そのチーソーミアに関してはね、今まだ11月22日までね、うんうん、韓国がどんな最終決断ではないというか、うん、まだ挽回できるチャンスは一回あるんですよ。それでアメリカは今一生懸命圧力かけて、うん、韓国にそれを撤回しろというふうに言ってるんですよね、うん、でこの件に関しても今韓国はですね、うん、日本と交換条件でね、韓国をホワイト国リストから A グループから B グループに韓国を下げましたよね、うん、それを戻せばジーソミアを私たちも戻しますというふうに言ってるんだけれども、これはね全く 次元の違う話なんですよ、うん、日本はそれには応じるわけにいかない。しかし問題は韓国からするとね、撤回して、して理由もなくね、またいや、やっぱり撤回しませんというふうに言うにはなかなか難しい状況ができてね、うん、今張国さんと同じように、うん、文大統領はこの文政権はアマチュア集団なので、うん、自分で自分の首を今絞めてます、
うん、アマチュア集団というか、これはまあ統一というね、うん、永遠のこう理想があるんだったら、もし統一して核兵器が持てたらいいっていうね、うん、そういう、まあそういうことでしょ。北朝鮮が持てる核を統一したら自分のものになりますからね。
実はね、文政権が目指すのはそんなに単純ではなくて、うん、彼らはね、そこまで崇高な理想はないです。
ないですか。
国家をどうするかとか、うん、将来の朝鮮半島をどう作るとか、うん、それより彼らが一時的に、うん、それから二次的に三次的にもう全ての目的は、うん、とりあえず政権を維持して次の政権も左派政権にしたいという、うん、全てはそこに焦点を当ててるんですね、うん、もう今の金正恩と全く同じで、うん、金正恩も自分の権力、その体制をいかに延命させるか維持させるかということに尽きるんだけれども、うん、文さんの今回の張国さんの任命もそうなんですよ、うん、これが選挙にどう動くかということが一番根底にあって、うんうん、これをね、もしやめたらね、コアな文さんを支持する人たちが、うんうんうんうん、逃げてしまったら元も何もなくなってしまう。
韓国って白黒というか正反でね、はい、ゴーとかグレーとかなくて、はい、どちらかです ね、 ただね、大統領の権力なくなったらもうそれこそパク・クネさんと同じような運命になるとか。
ただね、僕ね、うん、今回一番そのやっぱりがっかりしてるのはね、うん、2つあります。韓国文政権はともかくとして、張国さんがね、うん、娘のためにやったこととか、うんうん、それにはね、その周りがね、うん、一緒に不正をやったでしょ、張国さん一人がやった不正じゃないんです、うん、社会全体に蔓延してる、うんうん、もうこの社会がどうなってしまったかということが一点ね、それからもう一つはね、張国さんのこのスキャンダルが事実として次から次へとこう確認されていく中で、いま、うん、だに張国さんを支持する人たちがいて、うん、しかも昨日か2日前に大統領にふさわしい人に対する世論調査で彼は3番目です、うん、これは、まあ、7% ではあるんだけれども、うん、これはね、韓国社会がもうすでにモーラルハザードを起こして、うん、この社会はもう道徳とかそういうものがもうすでになくなってしまった、うん、もう本当に絶望
だけど、その本人が YouTube とかで通じてずっと発信されてるけれども、うん、そこに同調される人というのはもう全くそういう考えを持った左派の人ばっかりという。
そうなんです。左派でもね、うん、少なくとも道徳とか、うん、正しいとか間違ったこととかの基準が、うん、人間としての基準が必要なんだけれども、うん、
それは
ね、韓国のね、ドラマ見てもね、
うん、その通りですね。
それをね、
はい、そうですね、
考えない、
はい、あっという間の時間が来ましたんで、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうも先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。